まっこと人物辞典
第451ページです。
今日は音楽プロデューサーの佐谷希代さんです。佐谷さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、音楽プロデューサー、関心のある人はね、はい、なりたいなと思ってる人もあるでしょうし、
音楽プロデューサーって、ね、何するんですか？
ね、音楽プロデューサーっていろいろ種類があると思うんですけども、はいはい、例えばレコードを作る人も多分音楽プロデューサーだと思うんですね、
小室哲哉さんみたいな感じですね。
そう、そんな感じですね。で、私のは主にクラシック音楽のコンサートを企画して実施、広報などするものが私のやってる音楽プロデュースです。
で、それを仕事にしよういうのはやっぱり割にユニークな人生観ですね。
そうですよね。
なんかその演奏するなり作曲するなりはあれやけど、音楽のそういう機会を作り上げていくという、
そうですよね。
いつ頃そういう決心をされたんです？
割と紆余曲折がありまして、はい、私小さい頃から3歳の時からチェロを習ってたんです。
あ、やっぱり楽器当てあったんですね。
そうなんです。ただ
チェロ、
チェロ
また変化球。これがまた3歳でチェロ、
普通ピアノとかバイオリンは
チェロ、えらい変化球いきましたね。
なんでまたチェロを
入る？なんかすごい個人的な話になるんです。いいですか？
個人的な話をしていただく時間なので大丈夫です。
よかったです。7つ上の兄がバイオリンを習っていたんですね、で、なぜかというと両親とも全然音楽と関係がないんですけども、近くにバイオリン教室があって、鈴木メソッドっていうたくさん子供たちが集まって一緒に弾いてるんですよ、でそれを見て母が素敵だなと思って、自分の子供にもこんなところでバイオリンを習わせたいと思って、兄がバイオリン習い始めたんです、で私が生まれてずっとお稽古について行ってたんですね、で3歳ぐらいの時に私もバイオリン弾きたいって言ったんですけど、そこのバイオリンの先生が2人とも同じ楽器だとつまらないから、だからチェロにしなさいって言われて、で私分からなかったんですよ。いつの間にかチェロ教室に連れて行かれてて、でチェロを習うことになったんです。
それどこですの、町としては？
それは鈴木メソッド茨城支部っていうのがありまして、茨城市。そうです、そうです。
ご出身茨城なの？
私は大阪市内だったんですけど、兄が小さい頃は茨城市に住んでたんですね。で私が生まれたのは大阪市に引っ越してからなんです。はい、
大阪市内にある、
大阪市内市から茨城市に
習いに行った。
何歳ぐらいから？3歳。
3歳から、
もう小学校もやっぱりチェロずっとやってられました？
そうなんです。
いやでも珍しいですよね、きっと同級生でそんなに
いなかったんです、だからいつも珍しがられてちょっと恥ずかしかったです。
チェロ途中でやめようとは思わなかった？
私なんか割と器用で上手だったらしくって、覚えてないんですよ。幼稚園の頃にフェスティバルホールで白鳥を弾いてたねって、私覚えてないんですけど、そう久しぶりにその時の友達のお母さんに会ったら、キヨちゃんはフェスティバルホールでパンサースのチェロを5歳ぐらいの時に弾いてたって言って、私は、覚えてないんですけども、割と頑張って練習してたみたいなんですね、
もう夢中になれてた、
夢中になれてた、そういうことですかね。
なんかずっと続いてました、それが小学校、中学校、
そう高校2年生まで習っておりました。
やっぱりその高校2年生になるともうさっきのね、フェスティバルホールではないですけど、演奏もちょいちょい公の場でやってられました？
いや単にお稽古事としてやってまして、ただ中学校ぐらいの時にその当時習ってた、もう鈴木メソッドの先生じゃなくって、音楽大学で教えてた先生に習ってたんですけども、音大に行ったらどうかって、
じゃあ音楽大学どこの音楽大学？
先生は総愛大学だったんですけども。総愛ね、はい、
総愛ってどこに
も？大阪、東京の先生の元お弟子さんのところに毎週習いに行って、東京の音大に行ったらどうかって言われたんですね、で全くそれは私の想像できない世界の話で、それは多分私にはできないと思って、趣味でいいです、ただずっと音楽は続けていこうと思って、そこで普通の大学に、4年生の普通の大学に行こうと決心しました。
どこの大学で何勉強してました？
私は美術が好きで、美術も大阪大学の文学部の美学科というところで、
それも普通とちょっとちゃうと思うんですよ、文学で国文とか、
はい、
ね、法学部で法律で、うん、文学部でも美学科いうのもちょっとユニーク。
美学ってその美しい
そうですね、結局あの、うん、美術史もあるんですけども、どうして美しいと思うのかとか、どうしてこの演奏がいいと思う、うん、自分が思うのかとか、
哲学、
そう哲学に近い、あの神前美の美のところなんです、
ね、うん、ちょっと頭こんがらがってきますね。
もっと根本的に言うと、その美とは何やみたいな、
もう
ことを考えるわけですよ、美学
いう、うん、
でその中でも音楽男子にあの絵画の方の美学を中心に、
はいはいはい、
音楽美学いうのもあるんですよ。
へ
え、そう、またもうほんまにあのかなりユニークな分野をあっち行ったりこっち行ったりしとったみたいな感じね。
ここもうまずわざわざここを選ぶということは、もうそれぐらいの時期からずっと、なんで音楽は美しいんだろう、美術は美しいんだろう、なぜ美しいと思うんだろうって思ってはったってことですか。
そうなんですよ。
へ
え。大阪大学の美学を卒業されて、
うん、
で絵の世界に行かんとまた音楽の世界に戻るんですか、うん、
いや、あの一旦は絵の世界に行ったんです。で、うん、あの展覧会を企画したりとかをしてた。
そうなると美術プロデューサーやん。
そうですね、
そうなんです ね、
うん、
ただそこであのやっぱりもっと専門的に勉強しないと自信を持って物事を行えないなって思いまして、うんうん、で私が卒業しました大阪大学の文学部の美学科の同じ研究室の大学院をもう一度受験して入ったんです、
うん
うん、はい、同じ先生のところでもう一回学ぼうと思って、
うんうん、
で修士号を取りまして、うん、で博士課程に進ん で博士論文を書こうと思ってた時に、であのそうそう、大学院に行って、
はい、
学者になりたいと思ってたわけではなくって、うん、美術館の学芸員としてずっとやっていきたい、うん、いいなと思っていたところ、
うん、
フェニックスホールというあの梅田にある音楽のホールがあるんですけども、
はい、
そこであの企画の決印ができたと、うん、支配人の方から お伺いしまして、
うん、
でとても私の大好きな音楽ホールなんですね、うん、フェニックスホールって。その当時の企画はとても良かったですし、そこもし欠員が出るってなかなかないことなので、これは逃したら後で後悔するかもしれないと思いまして、それでフェニックスホールに、大学博士課程の1年生の時に就職をしたんです。そこから音楽の仕事をするようになりました。
ほんな美術の方はとりあえず置いといて。
はい、そうですね。
そう、美学の研究をされてた時に、
はい、
例えば具体的な作品とか作家でいうと、どんな作品、どんな作家が好きでした？一番好きな言うたら、
一番私はあの近現代の美術が好きで、
はい、
特にどの作家とは言えないんですけども、主に研究していたのが第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の、まあ、ワイマール時代って言われてる時代のドイツの美術についてのあ近辺について研究してました、
うん、あの時代のドイツの美術はそのこう両方に分かれていて、あのナチスの美術みたいなのも出てくるわけですね、
うん、
その時代のドイツの、
そうです、そうですね、だからナチスから大敗芸術だと言われていたような美術を勉強していました、
うん、へ、例えば誰です、作家とした
ら。例えばダダでいうダダイストたちがいまして、
うん、
あのモンタージュとかコラージュとかやってたあのハンナ・ヘッヒとか、
あ、
はい、クルタオ・シュビタースとか、そういうコラージュを作る作家とか、あと表現主義の作家たちですね、
うん、
キルヒルヒナとか、
あ、はいはい、
エミル・ノルデとか、ちょっと難しいって時々言われるような現代芸術に近い作品、
うん、
やっぱこう時代をこう表したような絵が多いんですか、そういう作家さんたちは。
多分私思うんですけど、第一次世界大戦の後にすごくドイツって貧しくなったんですよね、うん、でかなり、戦争が終わってとてもあの解放された気分っていうのと、貧しいっていうのと、うん、すごいなんか狭間で、うん、すごく難しい、芸術を生み出すのが困難、普通に芸術をこれまでと同じような形で生み出すのが困難な時代だったと思うんですよね、うん、それで新しいものを作らないといけないって 芸術家たちが持ってて、それが新しい表現につながったんじゃないのかなって、
ね、でそれはやっぱり一般の人たちの既成概念からだいぶ変わるから分かりにくいんですね。
そうです、
ね、だから、うん、ナチスなんかは逆に分かりやすいものを広めようとした面があるでしょ
う。そう、そうなんですよね。
ソ連 の、 共産党の革命後のソ連の芸術なんかでもね、だからそうでないやつごっつ批判されるわけで、
うん、なんか役に立つ芸術じゃないとダメだとか、健康的ではないとダメだとか、そういうのも少し極端だったんじゃないかなと思うんですけどもね。
それを美術でやってられて、で今度は仕事の面でホールで音楽プロデュースやられだして、今までずっとそれ、ね、で今はアジアのルナホールのとこで、
はい、ね、フェニックスホールから、まあ、いろいろあってっていうことですか。
フェニそうなんです。フェニックスホールの、うん、就職したんですよ、うん、何年か勤めまして、
はい、
で子供を妊娠出産したんですね、うん、結婚しまして、はい、で夜の仕事って難しかったんです、
う
ん、
そっかコンサートって夜ですね。
なんで私はなんかやる限りには一生懸命やりたいんで、うん、子育てもちょっと夜出かけて小さい子は育てられないなと思って、うん、はい、で一度はもう辞めました。
一度辞め、はい、
でになって、で私が家でできることだけやろうと思って、でそれで音楽事務所のお手伝いとか、
うん、
そういうことを家で一人でやってまして、はい、
今までそのプロデュースされた、うん、例えばコンサートの中でね、
はい、
やっぱり思い出に残っているというか、あれは力入れたのは具体的にありますか。
芦屋市民センターに入る前に、はい、子供飾るすかいっていうチェロを習う子供たちの会を組織してまして、うん、で毎年1回演奏会を開いていたんですね。
どこでです
か。いろんなところで宇原ホールとか、
はいはいはい、
神戸芸術センターとか、そうですね、あと灘区民ホールとかいろんなところ借りてやってたんですけども、それはなぜやったかというと、私も一人でチェロをずっと練習してたんですけども、だけど仲間と一緒にいるっていうことが一番稽古が長続きすると思うんですね、うんうん、あと切磋琢磨するって大事だと思うんです、うん、それは学問でも音楽でも美術でも、うん、でチェロのグループを作ろうと思ったんですね。でプロになろうと思う人もいるし、私は趣味でやってお医者さんなりなんか何他の職業になりたいと思っててもいいので、そういう子たちをちょっと一緒に集めて、
うん、
で競わせたり一緒に仲良くなってもらったりしようと思って、う
んうん、足は飾るすかい、
子供飾る
すかい、子供飾るすか
い、はい、で10年ぐらい続けてたんですけども、うん、それの成果が出まして、
うん、
でそこから北村陽君っていうもうプロで頑張っている、うん、高校生のチェリストがいるんですけども、そういう子も出ましたし、うん、いろんなコンクールに出て、活躍している子たちがいます。またコンクールに出たけれども、私はチェロは趣味でやって、大学普通は国立大学に行って、うん、医学部にいる人もいたり、いろんな子とか子がいてて、それぞれに輝くっていうことが実現できたなと思って、それがなんか一番
子供たちをチェロでつなげたというか。
そうですね、
まあ、音楽教育でもあるし人間教育でもあるし、
そうですね、
ね、
今もその活動はされてるんですね。子供飾るすかい、
このコロナで2年やってなくって、で、あと最初子供飾るすかいって名前を捨てた時に3歳の子たちもいてたんですね、
うん、
だけどだんだんその子たちが大きくなって大学生とかも増えてきて、うん、大学生に出てもらうのに子供はないと思って、うんうん、若きチェリストたちの演奏会っていう普通の名前に変えてしまったんですよ。
あ、これまたコロナが静まったらそれを活動再開される予定ですか。
再開したいと思って
ます。ぜひぜひまたね、そんな時に、
そうですね、
教えていただいたら発信しますよ。
はい、ありがとうございます、
ね、じゃあその会について詳しく知りたいとか、うん、もう今のうちにちょっと、うん、入りたいねんけどうちの子みたいな子がいた場合は検索とかしたら出てきたりします。
Facebook のページを作ってるので出てくると思います。
あ、はい、じゃあ Facebook で先ほどおっしゃってた、若きチェリスト、
子供飾るスカイ、
これは子供飾るスカイで出てくると、
はい、はいはい、出てきます。
いや、これでチェックしていただいて、
2年コロナとともに更新が止まっちゃってるんですけども、
もう社会全体がそうですね、
うん、そうですね。佐谷さんご自身はチェロは今されてるんですか。
弾いてます、
はあ、素晴らしい。
チェロの曲で一番好きなんなんですの。
チェロの曲で一番好きな曲、私シューマンのチェロコンチェルトが好きなんです。
シューマンがよろしいか。
シューマン好きなんです。
あ、僕はやっぱりドボルザーク
どいつかね佐谷さんの弾くドボルザーク聞いてみたいですね。弾けるかな。
でそんないろんな活動やけどやっぱりその音楽プロデュースの中でやったけどしくじったみたいなのあります？滑ってもたみたいな。
滑ってもたはないんです。あのお客さんが来ない時は滑ったと考えてるんですね。広報がうまくいってないと滑って、あの企画は成功とか不成功しないとかまだ
あんまり。そのお客さん来なかったようなありますか？
お客さんチェロのコンサートはね、あのお客さんを呼ぶのはなかなか難しいですね。
あ、そうなんですか。
そうやね。まあ、本当オーケストラと共演するかなんかになると独奏で言うと地味になりますもんね。
そうですね。
そうか、まあそうか、言われてみたらそうなのかもしれない。
宮沢賢治なんか持ち出してやったらね。
本当ですね、
うん、セロ弾きのゴーシュみたいなね、それとコラボして、
はい、あ先生すごい、
うん、物語調に、
うんうん、宮崎賢治なんか割に人気あるからね。
そうですね、文学が好きな人も、うん、
子供にも訴えるし、
うん、
あの中に出てくるインドの虎狩りってありますよ、
はい、あります。
実際にあるんですか？
あります、楽譜もあります。
あのチェロの曲
で、チェロの曲で、
あ物語の中に出てくる曲がですか、
うん
う
ん、
へ
え、すごいなんか激しい、
いいね、激しい
なんか朗読とこうコラボして
る、うん、そんなんやったらね
面白いかもしれません。うん、いやなんか夢は膨らみますね、なんかこんな話してた。
先生今の企画いただいてよろしいですか？
それ実現したらまたお願い
したい。それこそあの宮沢賢治 の星祭りの歌みたいなのをチェロでやるとかね、
うん、
いろんなことができると思うんですよね、
うんうんうん、
いやまあ、その中で、はい、もう時間もあまりないんですけど、佐谷さん今後の方針計画コンサート、
はい、あのコロナでねいろいろと延期になったりしつつ頑張っているんですけども、はい、今年は次にかあの芦屋市民センタールナホールでやるのが4月3日、
うん、4月3日、
はい、で第2回芦屋国際音楽祭のクロージングコンサートを、
はい、
あの芦屋市と芦屋教育委員会の、
うん、
主催でルナホールでやります。
4月3日
4月3日、
はいはい、
何時から？日曜日で、
日曜、
これは午後3時からです、
はい
はい、
どんなことをどんな曲をします？
メンデルスゾーンプログラムです。
へー、
あのリーダーが久坂紗也子さんっておっしゃって、
はい、
芦屋出身でベルリンコンセートハウス管弦楽団でコンサートミストレスをされてる方なんですけども、はい、芦屋にお里帰りをされて、
はい、
で自分がリーダーで国際音楽祭を企画されてるんですね、
はい、
で それは去年芦屋教会カトリックの芦屋教会だけでやってたんですけども、はい、今回クロージングコンサートだけはルナホールでやろうということになって、はい、
メンデルスゾーンの何を？
メンデルスゾーンの、弦楽60奏でそれからピアノ50奏それからファニー・メンデルスゾーンってご存知ですか、
うん、
お姉さんがいらっしゃったんです、
うん、
フェリックス・メンデルスゾーンのお姉さん、
お姉さんが死んでしまったからメンデルスゾーンショーンとして死んで
そうお姉さんも女性作曲、
そう
なんですか、女性作曲家でいっぱい600曲ぐらいで残してて、その人の曲をやる。
あ、それは面白いね。
面白いですね。
そっか、4月3日日曜 日、
はい、
ルナホールで、芦屋ルナホールでお昼の3時から、
はい、
これ詳細ホームページかなんか載ってますの？
載ってます。
どこのホームページ？
芦屋市民センターのホームページに載ってます。
芦屋、は
い、市民センターで検索してみてください。はい、はい、ということで今日は音楽プロデューサーの佐谷希代さんでした。佐谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。